加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディアディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もカミカミのマスターザビエルと
ボーイのツッコンことつくだ、
はい、社長こと井岡、
バイトハスヤンこと久坂です、
部長こと平林、
そして私藤田貴子と、
音楽担当の今日は眉毛が緊急バイトで来ていますので、うん全部で6名、ね、はいはい、7名でお送りをいたしますが、うん、まあ、災害を語られることのなかった教訓をお伝えするお店として本日もオープンをさせていただきます。さてですね、
ほう、
1.17 も過ぎの、
うん、ね、そうですね、
今度 3.11 を迎えるわけですが、うん、まあ、皆さんの中では阪神淡路大震災のことって覚えてるんかなと、
うん、
それもね前日1月16日のことを覚えてるかなということなんですよ。ハセヤン覚えとる？
はい、
覚えてる。
3連休でした。
ああそうなんや。これね、来たあの社長とか部長とかね、一回聞いてみようかなと思うんですけどね。あ、社長来てるやん、
はい、
社長1月16日、ね、
あまり記憶がないんです、その当時の、当時っていうかその当日の朝、あの阪神高速がバーッと倒れた映像は鮮明に覚えてるんですけど、うんうん、揺れた瞬間とかっていう記憶はあまりないですね、う
ん、揺れた瞬間のこと聞いてんやん
前日や、
前日
前日はないですね、
日曜日、
覚えてない社長、
はい、あまり覚えてない、
ね、覚えてない、
はい、
ああこれも部長来たら、部長そろそろ来へんかな、早く聞きたいのな、部長ね、早く来てほしいないう時に限ってね来へんのね、
どないしてんの、
今日出張かなと思ったから出張扱いにしとってんけどな。もうええ加減入ってきてええよ入って、あ、社長、
マインド、
あ、社長ちゃうわ、部長
マインド、
今日ちょっとごめんなさいね、カミカミやねん、ずっともう昼間からカミカミやねん、
えらい久しぶりやねん、
あ、久しぶりですね、部長出張続きやったみたいね、
長期出張行かされとってね、
どこ行っとったん、
いろいろ、
ウガンダとかいう説明だけど違う、
いろいろ
な、うん、あ、そうなんや、
社長はほんま人使い荒いわ
社長人使い荒い
荒い
のんきやで、もう昼過ぎぐらいから来てる
おいおい、仕事せよ仕事、
あ、ほんま仕事せなあかんねんけどね、
こんばんは、
あ、高子ちゃん、
ついてきました、
ついてきたん、
はい、ついてきました、
うん、え、部長の出張にずっとついて回っとった、
それはちょっと言えないです
けど
ね、
あ、これはやっぱり、
そう、意味深やね、
意味深のウガンダやなウガンダってよう分からへんねん、あ、部長ね、はい、ちょっと聞きたいねんけど、はい、1月17日阪神淡路大震災のね、うん、時でね、まあ、22年前の1月16日のことって覚えと、
ね、確か連休やってん、
うん、
そう
で、その日か前の日にスキーから帰ってきたんちゃうかな、
ほ
う、
若かったんですね、
確かそんなんやった、
あ、そんなんやった、高尾、うん、ちゃんって覚えとうって生まれとったんかい、
生まれてます、うん、生まれてますよ、
あ、そうなん、
はい、
あ、もうまだ22になってないよ思っとった
まあね、気持ちはそれぐらいなんですけどね
俺ちょっと目が泳いで思った
え、いやでもね、うん、なんか家族との家での会話とかしか覚えてないです、
あ、それでもそれ覚えてる、
なんとなくですよ、
うん、そうなんだ、
なんかこの曲好きやねみたいな、そんな会話をしたのは覚えてます、
なるほどね、すごいな、いやね、やっぱりね、1日前にもし何か、自分が前にも言ったことあるんやけど、うん、明日ひょっとしたら大きい地震が来るかなっていうふうに思ったら何かできてたかなっていうのがね、やっぱり今ちょっとこう、うん、問われるというのか、うん、前日に知ってたら本当に備えてたかどうかっていうところが今こうクローズアップされてます。だから1日前プロジェクトっていうので、いろんな考え方で今進んでるんで、まあこれお聞きになられてる方も1日前にもし自分知っとったらどうしたやろないのをいっぺん考えてほしいんですけど、まあちょっと本題に入りますが、今回ね、まあ阪神淡路大震災っていうこともあって灘のお酒、神戸のお酒を、神戸のお酒じゃないね、灘五号のお酒をお取り寄せしておりますので、うん、高子ちゃんちょっとお品書きがあるんで、はい、読んでいただいてよろしいでしょうか。
はい、まず灘五号とはですね、兵庫県西宮市から神戸市灘区にかけての酒造りの盛んな地域で多くの酒蔵が並ぶ西号、三陰号、魚崎号、西宮号、今津号の5つを言います。 阪神淡路大震災の起きた1月17日というのは冬の酒造りがピークの時期でした。その日も灘5号では早朝から作業が行われていて、当時は多くの木造の蔵もありましたが、そのほとんどが地震で倒壊してしまったといいます。震災を何とか乗り越えて細々と守ってきた酒蔵も20年という年月が経って新たな課題に直面しているそうです。今回ご紹介する酒蔵、灘の地酒大黒政宗、兵庫県産の米と灘5号が誇る名水を使い、杜氏が丹精込めて醸すこの地酒は多くの人に愛されてきました。大黒政宗を作るのは創業1751年の株式会社安福又四郎商店です。ピーク時は年間200万本を出荷していましたが、現在は社員6人で年間2万本を出荷する小さな酒蔵です。阪神淡路大震災では木造の酒蔵10棟がすべて倒壊し、酒造りが絶望的になりましたが、1年後には酒造りを再開しました。生産量を震災前の10分の1に減らすことで質の良い酒を作ることに方針転換し、蔵の生き残りをかけたのです。ですが震災から18年後、鉄筋の蔵が老朽化で使えなくなって全ての蔵を失うことになります。新しい蔵を作る予算もなく廃業の危機に陥りましたが、そこで救いの手を差し伸べたのが同じ灘で酒造りをする業界最大手の白鶴酒造でした。白鶴酒造が大黒政宗のために蔵を貸し出しして酒造りをサポートしているのです。今回は限定品大黒政宗絞りたて吟醸をご用意しました。
いいでしょうこれ。
素晴らしい。
ほんまや、もう縦板に水のごとく
素晴らしい
素晴らしい、
はい、
すごい、うん、まあ、素晴らしいのはこの、 あの高子ちゃんも素晴らしいけど、うん、白鶴酒造さんが支援するという、
すごいね、
まあ、すごいよね、うん、でその白鶴、白鶴
って何なんだと、
白鶴じゃない、白鶴酒造さん、え、白鶴酒造さんやな、うん、白鶴酒造さんのお酒をですね、まあ、それも限定品みたいな分をお取り寄せ今してるんですが、うんうん、今日ちょっとね部長間に合わずにですね、来月にはちゃんとご用意しておきますので、まあ今回のこの大黒政宗さんを支援してるところということで、え、次回お伝えしたいなと思っておりますが、うん、え、今回は、ね、珍しく一升瓶でお取り寄せをいたしました、うん、ドンと一本ですね、うん、もう思いっきり飲んでもらったら結構です
どんな味やろ。
あ、じゃあちょっとお次させていただきます。
いや、日本酒やからそれくらいで十分
そうやな、そんなもんやな、うん、なんかね日本酒ってね、あの飲み口の広さとか形で味が変わるって言われてましたね。
あ、そう、
それはその味そのものが変わるというよりも多分鼻に入ってくる香りだとか、うん、そういうものが違うんだろうと思うんですけどね、うん、なんか一度皆さんちっちゃなおちょこで飲むのとか、うん、広いこう瓦家のようなお皿のみたいな、うん、昔の人がほら時代劇で飲んでます、ああいうので飲んでもらう方がどうもいいみたいですね、うん、一遍お試しになっていただきたいと思います。ではですね、いつものように、はい、乾杯したいと思いますが、数々の災害が起こっております。被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げたいと思います。では被災された方々が一日でも早い復旧復興を心から祈念して乾杯をしたいと思います。では乾杯。
乾杯。
乾杯。なかなかどないですか部長。
あの飲んだ瞬間は甘く感じて、うん、でその後なんか口の中でコクがあるような感じ で、
うん、でなかなか力強いんかな、
うん、で、最後はあ、これは生というか絞りたてというかそんな感じやな。
なるほどね。ぶ、社長どないです。
なんかあのコクっていうかなんかその好きではなくてぐーっとなんか深みのあるようななんかそんな味がしますけど、うまいことコメントできません、すみません。
いや全然うまいことコメントできませんねというところで、ちょっと時間もないのでですね、まあ、マスターがちょっといらんこと言い過ぎましたので、本題に入りたいと思いますが、マスターが考えるシリーズ防災の思いの丈として今回は今年はずっとやっておりますが、今回は防災フローチャート っていうものを考えてみます、うん、フローチャートを一言で言えば部長詳しいですよね。
うん、まあ、あのフローチャートといったら、うん、処理の流れを図に示したものですね、うん、まあ、例えばプログラミングをするときにどんな流れで処理が進むと効率がいいのか、うん、と考えるときに作るものなんですけど、うん、そのフローチャートを防災に利用するっていうことですか。
あ、そういうことなんですよね、うん、まあ、部長はプログラムを作るのがね専門ですしね、うん、その割に奥さんのプログラムがうまく機能していないところがどうも私マスターとしては気になってるところなんですけど、
ね、バグがあるのか
いや、まあ、そうなんですとは言いにくいですけどね。まあ、なぜね、あの防災活動にフローチャートを入れていくかということで、まあ、あの地震対応でフローチャートから考えてみると非常に分かりやすいんではないかということで、うん、今回取り入れようと思っています。まあ、高子ちゃんね、
はい、
さて防災活動はなんでせなあかんと思います。
まあ、やっぱり今ね最近いろんなところで地震などの被害、まあ、大きな災害など発生しているので、うん、だからやっぱり防災活動っていう備えをしておいた方がいいのかなと思いますね。
なるほどね、
はい、
では想定として大地震があなたのところに襲ってきた、
はい、
さて高子ちゃんの周りではどのようなことが起こるでしょうか。
大きな地震が起こったら、
はい、
そうですね、まず揺れで火災が発生したりとか怪我人も出るでしょうし、う
ん、なるほど、
あと近くの小学校とか学校公民館では避難所ができて、うん、まあ、炊き出しなども行われますかね。
なるほどね、
はい、
まあ、一気にあの高子ちゃん数時間進んでいった状態の話なんですね、
はい、
じゃあね一つ一つ確認させていただきます。まず大きな揺れが起こった場合はどうする、
はい、身を守ります。
身を守るね、
うん、
じゃあ身を守るどうやって。
机の下に隠れるとか、うんうん、なんかこう近くにある硬いもので頭を守るとか、うん、
なるほどね。じゃあそれってね、
はい、
自宅とか仕事場職場にいた場合がそうだと思うんですけども、
ね、はい、
もし高子ちゃんがですね買い物に行っていた場合どうするかということで、うん、百貨店とかスーパーマーケットではどうします。
百貨店だったらカバンとかで頭守りますからね、
うん、
スーパーだったら買い物カバンとか
それ百貨店とスーパーをちょっとこう区別化しましたね。
百貨店に
行くのは私はいいバッグを持って行ってでもスーパーは買い物カゴで済まそう。
いや、
あ、ちょっとその辺がねなんか高子の深層心理をよくしまうだけ。
百貨店に買い物カゴないかなと
思って。なるほどね、
ないわ、ないわ。
スーパー行ったら多分買い物カゴを手に持ってるかなと思って。
なるほどね。じゃあ長谷川に聞きますよ今度、
はい、
車に乗っていて大地震に遭遇しました、うん、じゃあ阪神淡路大震災の時のあの神戸を長谷川が走行していたとして、うんうん、どうします。グラッときた
車で大地震ですね。
そう、
まあ、とりあえず左に車を寄せるかな。まあ止まるわね、止まらなあかんねんけど、うんうん、左に寄せます。
なるほどね。その後は、うん、
その後、まあ、皆さんの様子を見て全体を見て、まあ、動けるようであれば発進するかな。まあ帰りたいからね、
なるほどね、はい、
うん、
うん、まあ、あの長谷その車に乗っとったらまず何が起こったかいうのがまず分からへんわね、まあ、地震なのか、うん、まあ、何なのかっていうのを、うん、まあ、それを得るためにやっぱりラジオのスイッチを入れる、うんうん、まあ、それで何が起こったかの状況を確認することやね。
でもね、うん、あのお言葉を返して申し訳ないんですけどね。
何？
地震でしょ？もう揺れてるって分かるから、
うん、
もう揺れが収まったら、まあ、余震には注意せなあかんねんけども、動けたら動いた方がいいんかな、
うん、あのね、
うん、
まずはほんまに地震かどうかやね、
うん
うん、で地震の場合はむやみに走り回ってもやっぱり仕方がないんで、まあ、帰るにしても迂回路をこう考えながら、安全に帰るということで、やっぱり情報を入れずに走って逆に、入ったらあかんようなところに入ってしまって結局動かれへんようになってしまうということも出てくると。
確かに情報をいかに早く手に入れるかということがまず大切なんですね。
そうそう、
うん、あ、ちょっといいですかね。あの過去の災害ではね、多くの人が不安が増大するもととして、まあ、情報の枯渇があるんですね、
うん、
まずは情報を入れることで心の安定へと向かいます、
うん、
焦らずにまずは情報を入手する方法を手に入れることなんですね、
うん、じゃあさっきの百貨店とかスーパーマーケットとかで大きな揺れに遭遇した場合の情報というのはやっぱり館内の放送とかそういうのを聞いて落ち着いて聞くってことですかね、
うんうん、まあ、ところがね、はい、多くの人は落ち着いてということができへんねんね、
うん、
まあ、それらの施設の人間に詰め寄ってしまったり、うん、情報そのものに信用しない、まあ、言い換えたら情報を信用できないようなところに普段から買い物なんか行くなっていうことなんやけど、まあ、セールの文字に釣られてね高子ちゃん行ってしまうんやね、うん、
行ってしまいます、
うん、まあ、話はずれてしまいましたけど信用と、まあ、信頼っていうかなで安心できるところで普段から買い物をする、これも我々が推奨する生活防災っていうことやね。
部長いいこと言いますね。
当たり前、
生活防災ねえ、ちょっともうちょっと生活防災できたいねんけどね。まあ確かにそうですよね、部長が言うように情報は信用が必要、まあ、話を元に戻して大きな揺れの後に対処が終わった次に起こるのは高子ちゃん何？
火災ですかね、
うん、じゃあ火災が発生したらどうするの？
消火します。
なるほど、
はい、
じゃあ火災に対して消火はどうやってするの？
消火器ですか？
じゃあ消火器はどこにあるの？
家とかね、普段よく行ってる仕事場などは分かりますけども、うん、あ、百貨店とかの出先は分からない、探さないと分からないですね、
うん、まあ百貨店とかだったら、まあ、お客さんがね消火するよりもまず避難、うんうん、まあ、消火はやっぱり施設側の人たちがするやろうと思うんやけどね、うん、
でもね、うん、あの第一発見者が自分だったら、まあ、確かにあの周り見んねんけどもやっぱり動くかな自分で。
まあ、あの第一発見者やったらまず通報ね、うん、
はい、
うん、あ、
これ忘れがちやね、ほんまね、そうやね、
まあ、それからやっぱり火事だっていうその大声で叫ぶ、うん、これを、うん、あの火事ぶれっていうんやけど、うん、まあ、これが非常に 大切やね、
うん、
火事ぶれっていうのをしてこう人を集めながらそしてみんなで消火と、うん、そういう流れやね。
そうなんですよね、うん、大事なことって習っていても覚えていないね。で火事ぶれなんか特に本当は消防法の中にもあるにもかかわらず消防訓練であんまりやらない、
うん、
まあ、ちょっと寂しい限りですね、うん、災害時にはまあいろんなことが次々と起こります。その瞬間一つとして同じ状況がない、
はい、
まあ、ケースバイケース、怪我人があれば救護、うん、避難所や炊き出しでは運営とかですね、次々に対応を迫られるんですが、まあ、大切なことは自分ができることを最大限それができるように普段からしておくということが部長大事ですよ ね、
うん、そうやね。
部長が先ほど言われた生活防災なんかは本当にその典型的で、うん、でもそれらの対応方法を事前に想定しておくのと全くしないのとではその判断のスピードか対応力も全く違ってきますよね部長、
うん、そうですね、例えば命に関わることが起こった時、
うん、
まあ、助かるか助からないかっていうのは大きな違いになりますよね、うん、であるならば普段は普通は防災マニュアルを作ろうというふうになるんですけど、うん、なかなか個人では大変な作業になって、
うん、
で結局できへんなっていうふうに諦めてしまうと、うん、でそこでもっと、まあ、簡単にというかスマートにマスターが言うような防災フローチャートっていうのを作ってみるといいのかもしれませんね、
うん、
まあ、そしたら自分自身ができることできないことっていうのがこう区別ついてくるかな。
そうなんですね、普段から近所の方と挨拶して顔見知りになってるという設定と近所と付き合いがないという2つの設定でそういうのを考えてみるとやっぱり挨拶して顔見知りになっているという設定では地震が発生した場合に非常にうまくいくんやけども、うん、高子ちゃんどうですかね。
まずは自分の身を守って、うん、その後ご近所の安否確認ですかね。
そうやね、
まあ、特に仲のいい人とかいたらそこから確認しに行くと思います、
うんうん、じゃあご近所の方を知らなかった場合は高子ちゃんどうします？
あ、自分で全て対応するしかないですかね。
そうなんですよね、まああなた自身で全部対応しなければならないということと、まあ、普段の生活の中で防災活動をしていなかった場合どうなってしまうのかということですね。考えるだけでも恐ろしいことが起こる、まあ、これはこれからはもう全く防災活動をやっていなかった場合というかなり厳しい話でちょっと想定をしながら 聞いてみたいと思いますが、うん、お聞きになられてる方はちょっと お耳障りになるかもしれませんがご理解くださいということで、まあ、チーム防災ショットバーが作った想定ということでシナリオがあるので高尾ちゃんちょっとお読みいただいていいでしょうか。
はい、
全く防災活動をやっていなかった場合ですね。はい、
大地震が発生し自宅はめちゃくちゃになった、家具が転倒し家族が下敷きになっているようだ、しかし自分も下敷きになり身動きが取れない、そんな中火災が発生した、当然火を消しに行くことなんてできない、どうすればとは言ってももう元には戻れません、これは非常にひどい想定です。しかし過去の災害ではこれらは現実に起こったことなのです。そう、実際の話です。こうならないためにも防災活動の必要性というのがあるんですね。
う
ん、
そういうことなんですね。普段からご近所の方と挨拶をして顔見知りになっているというこのポイントがその後の対応速度に大きな違いを生じることになります。ではですね、想定2として部長勝手に酒開けといてくれるかな、
びっくりした、
ちょっとね真面目に頑張ってる時にポーンはない、うん、でですね、まあ、想定2として防災活動、はい、備えは知っているがご近所を知らなかった場合どうなるかを、まあ、これはちょっと高子ちゃんに呼んでもらうのも申し訳ないからつっくんちょっと呼んでもらっていいかな。
はい、じゃあ想定2ですね、うん、大地震が発生、家具の転倒防止をしていたので家族は助かった、うん、でも火災が発生で火を消そうとするけど、あっという間に、まあ、大きな火になっていくと、うんうん、で玄関を開けて火事だって叫ぶけれども普段から付き合いのないご近所、うん、誰も出てきてくれない、うん、火は大きくなる、うん、自分の大切なものが燃えてまう、消火器も足りひん、うん、助けてって叫んでも誰も出てこえへん、うん、自宅は全焼、その上火が燃え広がっていくと、どないしようもないと、うん、その時みんな出てくるけども火の勢いは収まってないと、うん、でこのために町全体が燃えてしまったと、まあ、これじゃあ飽きませんよね。
そうなんですよね、うん、部長この2つの想定から、まあ、大切なことが見えてくるんですよ、
はい、そうですね、うん、大切なことは、まあ、普段から近所で声を掛け合うことを実践しておく、うん、まあ、挨拶運動の有効性ですね、うんうん、挨拶によって迅速な対応が可能となるんじゃないかと思います。まあ、例えば誰か助けての声が聞こえる前に、うん、自分の家が大丈夫であればご近所は大丈夫かなって考えますよね、うん、でそんな中で誰か助けての声が聞こえたら、うん、あの声は何々さんだ、すぐ助けに行こうって
そうですね
なると思うんですよね、うん、でまたうちの、まあ、奥さんとかが、うん、まあ、大変なんです、意識がないんですと聞いたら、普段から地域で救命講習を開催して参加しているとみんな出てきて何々さんが大変だと、うん、出てきた人にあんた AED 持ってきてよ、うん、救急車呼んでと、心肺蘇生の開始とか言ってだんだんこう進んでいきますよね、うん、みんなで、うん、でまた家具の転倒で胸を強打してまあ、心臓浸透っていうかな、うん、まあ、そういうのに陥った場合、うん、AED はとっても素晴らしい効果を発揮しますからね、うん、まあ、こういうふうに挨拶を通して行う防災活動には無駄になることなんてないっていうことですよね、うんうん、
ちょっといいですかね、うん、まあ、私思うんですけどね、まあ、何やるにしても、まあ、いつも言ってるやっぱり定義が必要だと思うんですよね。なるほど、あなたは何を守りたいんか、うん、自分の大切な人を守ること、うん、と考えれば、うん、まあ、防災活動とか地域コミュニティの参加とか、うん、挨拶を普段からするっていうことは本当に簡単なことなんですね、うん、そんな簡単なことが人はなかなかできないんです。
そうですね、ちょっとの勇気を出して挨拶をしてみようかな、高尾ちゃん。
そうですね、うん、ちょっと勇気出してやってみます。
まあ、あなたの大切な人を守るために日頃の生活の中で小さな勇気を出しましょう。
そうやね、うん、じゃあ次回は小さな勇気について考えてみましょう。
はい、
ではまた
来週、あ、来週じゃあ
来月
さよなら、
さよなら。